からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は7月17日、本来なら今日は祇園祭り、前祭りの巡行が朝行われて、そして夕方からおみこしが出るぞという、そんな日なんですけれども、今年は本当に、神事のみの静かな祇園祭りです。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は乳がん診療の発展を目指す足立病院グループ、そんな話題をお届けします。コメンテーターは足立病院、足立乳腺クリニック院長でいらっしゃる柏場正弘さんです。柏場さん、はじめまして。
よろしくお願いします。はじめまして。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、もう先生おしゃれっていう感じですね、第一印象。
そうです、診療からそのまま来ましたけど。
あ、はい、そうですか。この足立乳腺クリニック、足立病院の中にあるわけではないんですね。
はい、違います。上賀茂松本町にありますね。
はい、はい、この以前は沢井記念乳腺クリニックという名称だったと思うんですけれども、以前院長先生にお越しいただいて乳がん治療のお話を伺ったことがあるんですが、
名前変わったんですか。新倉先生ですね。
はい、
もともと沢井先生、京都府立の准教授でいらっしゃった沢井先生が創立されたクリニックですけれども、はい、5年ほどで急性なさいまして、その後新倉先生が院長に継がれて、その時から実は足立病院がの運営でサポートしてまいりました。
はい、
で今回10年経ったところで新倉先生も
退かれて、
はい、それで私が院長になりましたので、これを機に、足立、もともとサポートしてくださっている足立の名前をつけて足立乳腺クリニックと、解消したわけ
です。あ、そうですか。はい、6月1日に院長に就任された、はい、ということですね。はい、ようこそという感じですが、柏場さんはプロフィール拝見しますと、非常にもうそれだけで1時間でも2時間でもお話伺えるというそんな感じなんですが、本当にこの乳腺外科一筋というそんな印象を受けたんですが。
そうですね、我々一応外科医は初めに一般外科医を経てからしますけれど、大学院の時からもう乳がんに非常に興味がありましたので、もう初めにグループを決めて乳がんを専門にするということを考えながら乳腺外科医の方に進んでまいりました。
そっからですね。そうですか。はい、それはどういう何か理由があったんですか。
そうですね、大げさに言いますと、手術ももちろん大事ですけれども、やはり患者さんの一生を見ることができる分野ですね。例えば手術から診断、手術、そして薬物療法、残念ながら再発された方には薬物療法しながら、一部ではもう緩和的な面も見ておりますので、一生患者さんの一生に付き添える寄り添える疾患だということは思いました。
あ
ともう一つ学問的に言うと、乳房ですので、
はい、
外からアプローチができますから、例えば薬物を投与した時にがんがどう変化するか、あれがそういうものも見られると思って実際その関わったわけですけども、それは今すでに現実になっていて、実際薬物療法という形でお薬を投与してがんを消して手術をするとか、
はい、
その効果を見るといったことも普通に臨床で行われるようになってですね、このフィールドを選んで非常に僕は良かったと思っています。
良かったと、はいはい、今現在思ってらっしゃると
思ってます。はい、
妄想するとこの乳腺外科の道に関わられてどれぐらい経つんでしょう。
25年になりますね。
25年、はい、計算しました。はい、
はい、
そんな感じで、はい、ご出身が岩手と伺いました。岩手県といえば今やや注目という感じなんですが、
はい、
もうずっとずっと コロナ感染の、なしの件、ずっとそうであればいいなと本当に心から私たちも祈ってるっていう、そんな感じなんですが、岩手県で生まれ育った、
はい、そう
ということですか。
はい、もともとやはりちょっとこうソーシャルディスタンスが広いというか、密が出にくい環境であることは多分事実だと思います。
まあ、面積が広いですよね。
そうですね、はい、四国の大体8割9割の大きさですので、
四国全体の岩手県だけで8割9割、そんなに広かったでしょうか。
はいはい、一番大きい県です。
そうですか、はい、そしてもともとソーシャルディスタンスが取りやすい県、はいはい、で大学も岩手県の大学卒業されたんですね。
そうですね、岩手医大です。
岩手医大、はいはい、でしばらく岩手で研さんを積まれたと。
そうですね、20年間乳がん のグループのチーフとして、外科学講座の中でチーフとして20年間働きました。
それ岩手大でということですか。
はい、岩手医大でです、
はい、岩手医大で、はい、それはすごいことですね。初心を貫いたと、はい、そんな二十何年間ということですね。
まあ、外科の中では実はちょっとマイナーというふうに取られがちなので、
はい、
まあ、初めの頃はやはり人数も少なくてですね、非常にまあスモールグループだったんですけど、その後どんどんスタッフが増えていって、手術も大体3倍ぐらいまで増えましたね。
あ、はい、そうですか。それはあれですね、まあ、ある意味乳がん患者が罹患率が増えたという、そういう裏返しでもあるということですか。
そうですね、ここ年10年の間、まあ、20年とか30年で本当に増えてまして、今年間10万人の患者さんが罹患しているというふうに言われていて、女性ではナンバーワンのがんですね、残念ながら。
そうですか、はい、ですね、まあ、足立病院の元院長の畑山さんに何年か 7,8 年前だったと思うんですけれども、はい、その乳がんのお話を伺った当初は16人に1人だったんです、うん、
はい、
でそれがこう何かことあるごとにどんどんどんどんその罹患率が高まっていくっていう。
そうですね、
でなんともう10人に1人だけじゃなく、
ね、
はい、もっと高まって
る。今2017年のがんセンターのデータを見ると、10人を切ってますね。9人に1人という段階まで来ています。
そうですか、はい、まあ、そんなふうにこうどんどんどんどんその患者さんが増加しているという中で、まあ、その岩手医大でしばらく研さん積まれて、ハーバード大学に行かれたと、ここがまたすごいなっていうふうに単純に思うわけですが、
ポスドクといいまして、大学院終わった後にさらに研究を続けたい人が、まあ、ポジションを見つけることができればアプライしてあちらに今留学できるというシステムがあるんですけど、
はい、
まあ、運よく私の先輩の外科医があちらで、まあ、初めに留学してたので、私にポストを見つけてくださって、それでまあ縁があってまいりました。
ああ、そうですか。そうするとそのハーバード大でも医師として、
そのもう、20年前になりますけど、その当時はもう両方はできない時代になっておりまして、
はい、
っていうのはやはり医療事故があった時に外人に対するそのサポートっていうのはないんですね、外人医師に対して、
はい、
でそういう時期が増えてきた時期だったので、もう研究する人は研究だけということで、もしかしたら今よりもさらに厳しいレギュレーションの時代だったかもしれません。
ああ、そうですか、はい、主には研究をされた、はい、ということです
ね。ネズミをいっぱい使って研究してました。
ああ、そうなんですか、はい、それはちなみに聞いてもわからないと思いますが。いや、
大丈夫、わかります。元々は一つはがん免疫ですね、がんの免疫、いわゆる今 COVID で、まあ、細菌に対する免疫とか、はい、ウイルスに対する免疫と言いますけど、あれをがんに対して起こすようなワクチン、がんワクチンとかですね、あるいは遺伝子の組み換えをしてウイルスに、取り込ませて、
はい、
その体の中でそのがん抗原というのを出させることによって、はい、がんを認識させるような、そういう研究もしてました。
ああ、そうなんですか、はい、ちなみにがん、その乳がんは抗体ってできるんですか。
がんそのものというよりがんのタンパクに対しての抗体というのはいくらか報告されていますね。
ああ、そうなんですか、はい、まあ、そういうことを研究されて、
そうですね、はい、
そして、また岩手に戻られたん
ですか。そうですね、岩手に戻ってそこから助手講師となりまして、
はい、はい、そしてここ4年はなんと九州に行かれたそうですね。
そうですね、佐賀ウィンマインズヘルスケアグループ、佐賀病院という今日本で唯一の、がん診療連携拠点病院で、乳腺 の特化した領域に対して日本で一つだけなんですけど。
あ、そうですか。
で、まあ、個人病院としては日本で
鹿児島県、
はい、最大の病院で、はい、年間800例の症例を手術しています。
あ、そうなんですか、はい、鹿児島にそういう 乳腺外科に特化したような病院があるっていうのが意外な気がするんですが、
そうですね、はい、臨検からも患者さんが集まりますので、はい、まあ、800例という非常に大きい単位の手術診療を行っています。
ああそうですか、はい、それはあの九州に乳がんの可能患者さんが多いとか罹患率が高いとかそういうわけではなく
ではないです、はいはい、地域性で多いのは東京だというふうに分かっていますの で、
あ、
はい、
そうです。
実際はあの先ほど話しましたように、まあ、臨検からも集まってきますので、はい、まあ、そのエリア一帯から、まあ、その有名な病院あるいはあの治療の優秀な病院として患者さんに選ばれているというふうに思います、
は
い、
ああそうですか、はい、そして、その相良病院は非常に、まあ、そういうあの症例が多いということはいろんなその4年間でもう実際に手術されたりという実例の経験をされたということになりますか。
そうですね、大学病院でもしておりましたけどやはりもっと患者さんに近いレベルで、はい、まあクリニックや、まあ、個人病院というレベルでもっと患者さんに近く、そして患者さんの生活にまあ非常に近いところで治療をすることができたと思います、
は
い、
あそうですか、はい、その4年間で何かこういうことを感じたとかこういうことが分かったとか何かこういう課題があるなとかありましたでしょうか。
あの大学にいる時もそれなりに手術も上手い方だと思ってたんですけどやっぱりまだまだその研鑽が必要だということや実際自分がいかにあの患者さんを見たり手術をしたりするのが好きかというのは本当に実感することができました。
あそうなんですか、はいはい、それはあのやっぱりそうやってあのたくさん の、 あの患者さんを見てそして手術して実際にそう感じたということですね。
そうですね、
はい、そうですか。
またどうしても大学病院だと規模が大きいので、まあ、かかる人間も多いですけれども、まあ、患者さんは、まあ、患者さんにこう動いていただくという感じがあると思うんですけどやはり個人病院やクリニックではもう患者さんを中心に我々が動く、そしてできるだけその治療がうまくいくような環境整備においてはむしろその短さというのは非常にメリットだと考えます、
はい、ああそうですか、はい、そしてこの6月1日から足立乳腺クリニックの院長になられたわけですが、はい、これはどういうことになるんでしょうかどういう意味を持つんでしょうか。
意味ですか、はい、まず一つは、まあ
まあ、足立病院にとって、はい、ということになるかと思いますが、
やはり足立病院のもともとのそのビジョンである患者さんの、はい、女性の一生をケアするというビジョンからいくと、まあ婦人科出産とそして乳腺といって、まあ、女性に特化した臓器に関して、まあ、その専門性が非常に高くなったということ、そして私もそれの立場として、まあ、非常によく関われることと、まあ、例えば婦人科系の疾患がもし出た場合あるいは実は乳がん治療のホルモン療法の中では婦人科系の症状も結構出ます。そういうものを
その中で婦人科系の症状がこう新たに発生するということですか。
そうですね、ホルモンによって環境が変わることによって出てきますから、
はい、ホルモン治療するから、は
い、なので今うちでもあの週に1回足立病院から先生が来ていただいて婦人科の方もあの兼任しております。
あそうですか、はい、この足立病院グループとその、相良病院グループが、はい、あの連携するということはこう意味としてはどういうことになるんでしょうか。
まあ、一つはやはり足立病院に持っているその、妊孕性温存といって、はい、まあ、いわゆる、患者さんが妊娠したいときあるいは妊娠しがたい患者さんに対するいわゆる人工授精とそういう配布妊治療、はい、非常に、まあ、あの歴史そして
件数が多いですよね、
はい、非常に多いです、はい、もう日本で有数だと思います、はい、そういう意味では今乳がん患者さんってこう二極化していてですね、若い患者さんにも乳がんが多くて50ぐらいからまた増えてくるということになりますので、その綾世代と言われる若い世代の患者さんが、はい、まあ、今、
まだそうすると乳がんの手術をしても子供を産む可能性、妊娠する可能性、
そういうチャンスを維持してあげるというための我々のケアというか、はい、まあ、システムができたということですし、これがもう非常に手厚くなるのはもう予想できることです。
ああそうですか、はい、そうするとやっぱりそういうあの産科との連携というのも非常に意味があることだと。
そうですね、
まあ、いうことですね。
女性の目から見てもその、はい、婦人科の検診と乳がん検診が一緒に受けられること非常に楽ですよね。
本当ですね、
はい、でそしてあちこちもあるんではなくて一つのところで見られるということですから、はい、実際足立病院でも乳がん検診もしておりますし、はい、万が一足立病院で乳がんが見つかった場合は当院で当クリニックで手術させていただいてますから、はい、非常にいい連携ができていると思います。
そうですか、はい、あのやっぱりこの足立病院グループは女性の一生涯をサポートするという本当にその キャッチフレーズだけじゃなくて実際にその病院であったり形としてやっぱり表してらっしゃるというところがなかなか、
ね、
はい、実際に携わっておられてもそれを深く感じるというところですね、
はい、今までですとそういうホルモン療法の副作用が出た時は近くのどっかの病院に紹介してたわけですけれども、はい、今は我々の
それが普通ですよね、
はい、グループの中で完結できますから、はいはい、情報交換も非常にしやすいし、
は
い、患者さんもおそらく
時間と場所とそんなに移動距離とか、はい、そういうのが楽ということですね、はい、本当に患者さんのためになるであろうというところですけれども、そうするとこの連携を組むということは具体的にはどういうことがこう可能性として生まれてくるでしょうか。
臨床面で言いますとやはり、はい、我々自身から言えばちょっとその、薬剤の購入などは非常にまあメリットはありますね。一括購入ということもできますし、はい、そういういわゆるアライアンスグループの中で、はい、その薬剤も購入することができるとかです、ね、はい、それをみんなで、はい、共有すると、まあ、非常にコストダウンにもなります。
本当ですね。
あともう一つは、はい、まあ、臨床面で言いますと今は まだですけど今後はですねやはり ICT を使ってこの画像の診断が鹿児島でもできる、あるいは相良病院は東京にもサテライトを持っておりますのでそちらにも優秀な毒液の先生、うん、放射線科の先生がいらっしゃいますのでそちらの方に遠隔に飛ばして見るというようなプランも今後考えています。
それはオンライン診療ということでしょうか。そうです、 ICT ですね、
はいはい、
その乳がん の診療は、はい、やはりそのオンラインって難しいんじゃないかなと素人ながらに思ったんですけども、そういうわけでもなあって例えば何も知らんなっていう顔をされましたが、
皆さんのイメージからいくと多分その触診とかそういうことですよね。
そうですね。
ところが今ですね画像です。そして今触診はですね省略する傾向にもなっています。
あ、もうそんなさあたあかんっていうことです
か。ではないです。もういわゆる触診でわかるがんを見つけるような検診レベルではなくて、触れないようながん、あるいは小さいがんを見つけるので、はい、その画像でかなりカバーできますから、触診だけで分かる感じはほとんど今は少なくなってきてるんですね。もちろん画像で分かれば触診も分かることは多いですけれども、はい、まあ、触診がもう省略される、検診からどんどん省略されている傾向にあります。
それは、はい、ある意味驚きというか、そうですか、そういうもんなんだな
と、ま
あ、
それだけの精度ってことですよね。
本当ですね。
正直言いますと触診で分かるのは2センチ前後です。
よほど大きいということですか。
そうですね、ビー玉より大きいですよね、で今はもう見つかって手術するがんはもう1センチ前後、もっと小さいもので本当にもう数ミリ単位のがんが分かって手術していますので、もうその触診では分からないがんをで見つけることによって患者さんの その予後見通しは良くなるわけですよね。
そうですか。
そして不要な抗がん剤や、まあ、薬物療法も最小限に防げますのし、あとはやっぱり女性のシンボルである乳房をですねできるだけ少なく手術できる、つまり温存療法が可能になるということになります。
そうですか、
はい、
この後はですねこの乳がん治療はここまで進んでいるというそういうお話を少し伺います。
はい、
足立病院乳腺クリニック院長でいらっしゃる柏場正弘さんにお話を伺います。近年は乳がん治療が随分もう本当に以前ですともう乳がんステージ3とか4とか言われるとこれはもうなんか諦めっていうそういうものにつながるのではないかというふうなイメージがあったんですが、今は随分その治療法が進んでいるそうですね。
はい、ここ近年は、まあ、 一つの例えとしては死亡率は徐々にやっと低下し始めていますね、はいはい、そして
死亡率ってちなみにどれぐらいなんですか。
全体として言うのは非常に難しいですけれども、はい、まあ3割弱というふうには言われています。
おお、それ決して低くはないですね。
あ、でも膵臓がんや肺がんはもっと6割7割ですから、そこから比べると非常にいい高い
生存率ですね。はい、それと早期発見すると非常に治癒率が、
そうですね、
成績が良いというがんであるからこそ、はいはい、やっぱり検診が非常に重要だと。
そうですね、
いうことですね、はいはい、
検診がな例えばないがんというのはありますよね。例えば膵臓がんや、肺がんはありますけど、そういう予後の悪い、いわゆる見通しの悪いがんというのはもう見つけた時点でかなり決まってしまいますけれど、乳がんの場合は早いステージであればあるほど、まあ非常に予後が良い、見通しは良いということになります。
あ、そうですか、はい、その治療法もこうターゲットを絞っての治療というのがあるそうですね。
そうですね、
はい、
逆に言うと、まあ小さくても悪いタイプのがんもありますし、はい、大きくてもおとなしいがんというのもあります。一つの目安はバイオマーカーといって、がんの持っているタンパクですね、例えば女性ホルモンの受容体、こちらのあるがんにはホルモン療法が非常によく効きますし、あとは HER2 というタンパクを持っているがんには抗体療法プラス抗がん剤で非常によくがんが制御できる時代になっています。
そうですか、はい、そうするとその乳がんのタイプによってその治療方法も異なれば、いろいろ
成績も違う、
成績も違う、はい、ということですね。
はい、
結構転移してこれはなかなか大変だという状況になっても、その治療方法というのが、その諦めずに済む治療方法っていうのもあるというふうに聞きましたが。
そうですね、僕が治療を始めた頃はですね、はい、抗がん剤をできるだけ多く早く使うっていう時代だったんですが、今例えばホルモン感受性のある患者さんで再発転移がある場合でもですね、初めの何年間もホルモン療法だけで生活できます。つまり脱毛もない、白血球減少や感染症のリスクもないような状況で、普通の生活が遅れている患者さんがたくさん増えています。
それは抑えるという感じなんですか。
そうですね、今は残念ながらまたその治癒、全部消してしまうという治療はまだ難しくて1割弱ぐらいなんですけれども、まあ、徐々にそういう患者さんも増えてまいりましたし、はい、何より治療中の生活の質、 QOL が非常に良い患者さんが増えていますので、はい、もちろん我々はその治療の副作用マネジメントすることによって、はい、より患者さんらしい生活が送れるようにサポートしています、
はい、そうですか、はい、まあ、なるべくこう患者さんにとってダメージが少ない治療方法をやはり適切な治療を、
そうですね、
行うということ、
いわゆる個別化治療というやつがもうすごく発達しているのが乳がんだと思います、
はいはい、さあそしてこの新型コロナウイルスなんですけれども、残念ながらこうまた感染の拡大の傾向が見られるというところなんですが、うん、この乳がん の診療においても何か影響ございましたか。
超早期のがんは手術をちょっとウェイトしてもいい、待機してもいいかもしれないという風潮はありました。ただやはりその地域によってですね、それほどパンデミックになっていないところでは通常通り行っておりましたし、やはり一部の大学病院等では手術をちょっと手控えるという状況も起こりました。またやはり残念ながら抗がん剤をしている患者さんは免疫が低下しているために、まあ、その抗がん剤のタイミングをずらす、あるいは強度の強い治療はちょっと待ってですね、どちらかというといつもより弱い強度の弱い治療を、患者さんに優しい治療を選ぶということもあるだったと思います。
そうですか、はい、確か岡江久美子さんが、はい、女優の岡江久美子さんが亡くなったのもやはりその手術、あれは乳がんだったか子宮がんだったか忘れましたが、手術されたばかりでまだまだ免疫力が低下している頃に、コロナに、
まあ、諸説あるんですけれども、はいはい、手術から1ヶ月以内の免疫は低下して重症化しやすいというデータが出ておりますけど、はい、岡江さんの場合は実は乳がんで、
あ、乳がんだったんですか。
術後だったんですけれども、まあ、放射線療法中だったということで、一時期はその放射線で、コロナのリスクが高くなるということを言われていましたけれども、その後すぐに放射線学会等からですね、そのリスクは少ないということが公表されまして、まあ、それは関連性がないことが分かっています。
そうですか、はい、まあ、この新型コロナにおいてはその本来のがんの治療であったり疾病の治療であったりということが、 従来通りできないというそういうこう残念なところも あると、なかなか医療現場の方は判断を迫られるという時もありますでしょうね。
そうですね、はい、治療を優先するのか、まあ、感染のリスクを優先するのか、はい、本当にそういうところだったと思います。足立病院はまあ全員で PCR をなさって調べていましたけども、ね、当院も検討はいたしましたけど、実際はまあ行わずにですね、症状のある方だけをスクリーニングする形になっておりました。
そうですか、はい、はい、いかがでしょうか。足立病院に来られてもう何ヶ月になるんですか。
1ヶ月とちょっとです。まだ
感想はどうですかと言ってもどうでしょうか。
もう本当に診療のレベルは高いですし、そしてスタッフのやる気もあって、
やる気もあって
本当に小さいクリニックに見えますけれども、270例の年間の乳がんの手術をしておりますし、
はい、
その時の合併症とかですね、トラブルってほとんどないです、
はい、
非常に優秀だと思います、はい、非常にコンパクトで機動力の高いクリニックだということはありますし、
はい、
まあ、それをまた足立病院の先生方もサポートしてくださるので、我々は伸び伸び診療できてい
ると
思います。
そうですか。そして、まあ、こう熱意に満ちている良いこう医療を目指して熱意に満ちたという、まあ、そんな印象を持っておりますが、さあなんとこの足立病院が来週 NHK に登場するそうですね。
そうですね、21日の、夜の7時半から僕も好きな番組であるサラメシですね、
サラメシ
中井貴一さんの司会の、は
い、ナレーションがまあ本当になかなか巧みというか、
いいですよね、はいはい、あちらの方に特に足立病院が行ってきた、
はい、
コロナ不況に対するですね、周辺の
近隣の、
飲食店からランチを取ってサポートするっていうこういうか活躍が
取り組みをされました、
はい、それが非常に取り上げられているようです。
そうですか、はい、これは、何曜日と何曜日に時間をちょっと、
はい、火曜日の7時半からが1回目で、はい、あとは再放送が23日、26日、木曜日と日曜日の12時15分と朝の8時25分から行われるようです。
そうですか、はい、これはあれですね、普段こう先生方とよくお話しすることがあるんですけれども、その病院のこの医療し仕事場の中でどんなお顔をされてて、どんなことをされてるのかなという、やっぱりそうい こう取材が結構されてますから興味深いですよね。
そうですね、特に雰囲気が分かって、はい、スタッフ の
様子が、
そうですね、はい、笑顔とか、はい、やる気とか、案外その医療現場ちょっとこう気を抜いたところの非常にリアルな場面が見られるんじゃないかと思いますね、
はいはい、これは皆さん3回放送されますので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、残り時間が1分半となりました、はい、柏葉先生、はい、最後に先生と言いました
。あ、すみません、
はい、どうでしょうか、その25年間この乳腺外科その医療に携わられて、この、足立乳腺クリニックでこういうことをこうチャレンジしたいなとか、こういうことは守りたいなとか、何か一つ、
まあ、一つはやっぱり京都の女性を守りたいなと思います
し、ありがとうございます、
はい、そして高度な医療を身近なこの距離感親密さでですね、非常に手厚くケアしたいなと思います。
そうですか、
はい、
やっぱり京都は程よいサイズの街っていう、これはいや、いい意味で本当に京都はちょうどいいんです。
そうですか、僕岩手から来たので大きい、非常に大きいと感じています。
そうですか、はいはい、もうぜひこの高度な医療をこの足立病院で実現してください、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。